聖書と福音の時間です。エネルギッシュな夏が終わり、秋が近づくとふと心に寂しさを感じます。それはちょうどバリバリ仕事や遊びに燃えていた人が老いを感じる瞬間に似ています。それは全ての人が感じること。大切なのはさらなる前進を促す希望です。聖書はその希望について語っているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。私はこの夏、若者たちのキャンプで生まれて初めてスイカ割りを体験したんです。とっても楽しいひとときでした。スイカを置きます。そこから5、6メートル離れて目隠しをされるんです。そしてくるくると 2、3 回体を回されます。そうするともうどこにスイカがあるか全くわからなくなるんです。頼ることができるのはギャラリーたちの声だけです。ここで大切なことが一つあるんですね。たくさんある声の中で自分はどの声に聞き従うのかを決めることです。私は一人の方を決めていました。そしてその声に従って進み、止まり、ターンして、そして竹刀を振り下ろしたんです。見事にスイカを割ることができました。私の身体能力が優れているのでしょうか？いいえ、私を導いた声が正確だったからです。私はその時、スイカ割りって人生に似ているなと思ったんです。目標はあるけれども、明日のことがわからない。いや、明日のことだけではなくて、今日の昼からどのようなことが起こるのか、全く私たちにはわからないんです。まるで目隠しして歩いているようです。しかし、そのことを私たちはあまり意識していません。人生のある地点で思いがけない出来事が起こったとき、私たちははたと、ああ、見えていなかったな、と気がつくんです。そのとき、ある方はたくさん本を読んでその解決を得ようとします。また、ある方は自分の周りの人生の先輩たちのアドバイスを聞きます。また、占い師の門を叩くかもしれません。それぞれ、それなりの回答は得ることができるでしょうけれども、真の解決ができているのでしょうか。私は、できていないんじゃないかと思うんですね。と言いますのは、そのアドバイスをする人たちも、私たちと同じように明日が見えていないんです。スイカ割りの時に、目隠しをした人のアドバイスを聞く人がいるでしょうか。そんなのナンセンスですよね。では、どんな方の声を聞けばいいでしょうか。私たちの人生の最初から最後までを見通しておられる方。その方の声を聞くのが一番です。実はそれが神様なんです。では、神様の声を聞くのはどうすればいいでしょうか。聖書です。聖書はすべて神の言葉なんです。嘘でしょ、と思われる方もいると思います。しかし、この2000年間、どれだけ多くの方が、この聖書の言葉によって勇気を受け、希望を持つことができたでしょうか。正しい道に導いてもらうことができたでしょうか。私はある時、こんな話を聞きました。50年も前の話ですけれども、ある方が畑仕事をしておられて、誤って釜で手を切ってしまったんですね。血が溢れ出ました。ちょうどそこにお父さんがおられて、何枚かの葉っぱをちぎって、くしゃくしゃっとして、これで押さえておきなさい、と言われたそうです。その人は、わけはわかりませんでしたが、その通りにしたんですね。すると、血が止まりました。なぜでしょうか。この草には、血を止める力があったんです。実は、聖書の言葉にも、私たちの心に勇気と希望を与える力があるんです。私たちの人生を正しく導く力があるんですね。この言葉を聞いて、受け入れ、信じ、従うとき、その力を体験することができるのです。聖書の一節に、こんな言葉があります。イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが、収税所に座っていたのをご覧になって、 私についてこないか、と言われた。すると彼は立ち上がって従った。今から2000年前、イエス様が来られた頃、イスラエルはローマ帝国の支配下にあったんです。ローマはイスラエルに重い税金を課しました。でも、その税金を自分たちで取り立てるのではなくて、ユダヤ人の中から徴収請負人を雇ったんです。この人たちのことを主税人と呼びました。彼らはとっても嫌われたんですね。なぜかと言いますと、ローマという敵の手先になったこと、また自分たち同胞の裏切り者だったからです。時に主税人たちはお金のために規定よりも大きな金額をふっかけてきました。ですから、とっても嫌われたんです。強盗に並ぶぐらい嫌われていたんですね。では、このレビはなぜこんなに人に嫌われる職業についていたのでしょうか。一つ言えることは、お金を持てば幸せになれると確信していたからです。それは私たちもよくわかりますよね。年に何度か大型の宝くじが売り出されます。そしてそれを求めて長蛇の列ができます。同じようにお金を持てば幸せになれると思うんです。レビはこの仕事でお金をたくさん手に入れました。しかし幸せではなかったんです。それどころか、彼の心の中には憎しみや怒りや不安や虚しさといった心の闇がどんどんどんどん広がっていったんですね。さて、皆さんの心には闇はないでしょうか。実はレビが特別なのではなくて、すべての人がこの心の闇を持っているというんですね。人の成功を妬んだり、些細なことで怒り、許せなかったり、未来に対して不安を持ったり、人と比較して虚しくなったり、そんなことはありませんか。この心の闇は、どのような美味しい食べ物や、また美しい調べや、また華やかな装飾品によっても埋めることができないのです。この心の闇の解消するただ一つの方法は、光が差し込むことです。イエス様はある時、こう言われました。私は世の光です。イエス様は、レビのこの心の闇に目を留められたのでした。レビの人生が、このままで終わってほしくなかったのです。人は、ある時罰によってその道を正されることがあります。しかし、愛され、受け入れられ、心が温められることでしか、どうしようもない自分の人生から立ち上がることができないこともあるんですね。レビが立ち上がるためには、一方的で無条件な愛が必要でした。ある日、レビは自分を見つめている視線に気がつきました。ふと目を上げると、そこにイエス様がおられたんです。今まで彼が経験した眼差しではありません。蔑みや怒りではなく、ただ心配し、気にかけ、等身大の主税人レビを心から受け入れ、愛する眼差しでした。レビには、そのことがよくわかったんですね。イエス様はレビに近づいて、私についてこないか、と言われました。彼は迷いませんでした。立ち上がったんです。レビの新しい人生がこの時から動き始めました。さて、皆さんの中には心の闇はないでしょうか。今それを見つめておられる方がおられるんです。咎めるためではなく、ありのままのあなたを愛し受け入れ、あなたの心の中に素晴らしい光を満たし、あなたの人生を新しい輝く人生に導きたいと願っておられる方が見つめておられるのです。私についてこないか。立ち上がってみませんか。一歩踏み出してみませんか。新しい人生の第一歩。
竹下しずで、今歩き出そう。
している愛はここで待っている夜空を埋める星より愛は限りないもの
様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージを希望される方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局司書箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。マルコの福音書2章14節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。